時刻は2時になりました。皆さんこんにちは。この番組は一緒に学ぼう前田病院ここが知りたい、医療法人社団山本前田記念会前田病院の提供でお送りいたします。ナビゲーターは藤村智弘と
森明子です。
よろしくお願いします。この番組は中央町にあります前田病院より毎回医師や看護師現場スタッフを迎えしてリスナーの皆さんと一緒に福祉医療について学んでいきます。
はい、
はい、でこの水曜日の2時台は生放送でお送りしておりますので、はい、まあ、いろんな医療用語とかを分かりやすく、うん、解説していただいているんですけれども、はい、途中でちょっと分からなかったところですとか、あとこの話をもっと聞きたいなっていうのがね、もしありましたらば、うん、ぜひメッセージもお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で 854@fm-higashikurume.com、 東の C は SHI ですのでお気をつけください。ファックスは 050-5241-3861、 携帯アプリ FM プラプラからですとメッセージボタンより簡単に送ることができますので、ぜひ皆さんからのご参加をお待ちしております。
はい、
はい、さて毛利さん、先週の振り返りをしたいのですが、はい、先週のテーマは何だったでしょうか。
はい、先週のテーマは慢性化する痛みに手術ではない体に優しい治療、脊髄刺激療法についてお話しいただきました。
はい、はい、ね、前田病院から、はい、医学博士の前田博之先生と医療事務スタッフの前田由香さんにね、
はい、
お越しいただいてお話を伺ったんですが、
うん、
脊髄刺激療法って初めて聞きましたよね。
初めて聞きました。
はい、どうでした、お話聞いてて。
はい、一番何より驚いたのが、うん、ちょっと手術ができないご高齢の80代90代の方もやっている治療である、ね、ということと、うん、
はい、
あとは一般的な治療もちろん注射ですとか、うん、薬の治療とかもあるんですけれども、はい、組み合わせて脊髄刺激療法を前田病院の方で受けられるということと、うん、
はい、
あとは1週間の入院でお試し治療ができるというところ、うん、ね、ここがちょっとお試しってなかなかないと思うんですよ、
うん、
治療において、
ね、
まあ、できるっていうのが、ね、ちょっと不安な方も安心できるんじゃないかなと思いました、
う
ん、
そうですよね、は
い、
まずはちょっとお試しでやってみて、もしよければね、その埋め込み手術をすると ね、
は
い、いいってお話もありましたけど、でもこれはかなり希望の光が見える感じですよね、
はい、
腰とか足痛い方にはね、本当にいいお話を聞かせていただきました、
はい
はい、さてじゃあ今週のテーマに行きたいと思いますが、今週のテーマは何でしょうか。
はい、はい、今週のテーマは脳ドックで予防する前田病院での取り組みです。
うん、ね、ドックって聞くとなんか人間ドックは我々ね
毎年やってますね、
はい、聞きなじみがあるんですけれども、はい、今日は脳ドックということでね、はい、お話を聞きたいと思います。それではね、今週前田病院からお越しいただいている先生をご紹介させていただきます。前田病院の副院長であり脳神経外科を専門とされております前田達弘先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、もう達弘先生はね、はい、先々週はい、お電話でご出演いただいて、
そうですね、
すいませんでした、
う
ん、電話で、
もう今日はねスタジオでお会いできてとても嬉しい、
ありがとうございます、
はい、私たちなんですけれども、はい、はい、いやもうちょっと早速ねお話を聞いていきたいんですけれども、うん、まあ、ドックって聞くと我々どうしても人間ドックのイメージが ねかなり強いんですが、
そうですね、
この脳ドックっていうのはまずどんなものなんでしょうか。
そうですね、人間ドック今おっしゃっていただいた人間ドックは毎年やりますって方多いんですけど、
はいはい、
脳ドック何なんだよって話なんですけれども、はい、うん、基本的には脳ドックっていうのはやはりもちろん脳の中のですね、うん、脳の実質組織、まあ脳みそってよく言うから脳みそというような言い方をしますが、うん、
はい、
それと血管系ですね、はい、そういうものを中心として見るというものなんです、
うん、
で、まあ、これはよく人間ドックのオプションみたいな形でついているケースが多いと思うんですけど、
はい、
実はですね、脳っていうのはよくよく考えてみるとその人間の体の中で魂精神とかですね、うん、やっぱり、意識だとか情緒だとか、うん、こういうものを持ってるある意味唯一の組織なわけですね、
はい、
したがって脳の健康管理っていうものをやることがですね、やはり自分の生活や人生やそういうようなものの、うん、まず非常に大事な生活の質を守るっていう点で大事だということのまず意識が必要なんですね。
うん、
でそういう考え方からいくと やはり脳ドックはオプションではなくて、脳ドックは人間ドックと同等だという、まあ、考えが必要なんじゃないかと思うんですね。まあ、それと同時に今日ちょっと脳ドックの取り組みというお話でまあテーマいただいているんですが、そうすると予防医学と、まあ当院で行っている脳ドックを中心に予防医学という面で今日お話し進ませていただきたいと思っているんですが、実は今私どもの病院には脳ドックをお受けになる方はもちろんでありますけど、同じあるいはそれ以上にですね、脳卒中とか認知症とか他の病気になられて毎日日々まあ頑張ってらっしゃる患者さんたくさんいらっしゃるわけですよね。でそういう方々はじゃあ予防医学ってどういうふうに捉えて今日聞いたらいいなのかって不安になられると思うんですが、そういうことではありません。今日お話しする内容のいくつかの部分、あるいはもしかしたら大部分はですね、じゃあこういう病気で今頑張ってるんだけど再発しないようにしようよ、あるいはもっと良くなるように頑張ってみようよと、そういうようなですね、ファイトが湧くようなちょっとお話ができれば、そういうエキスをですね、皆さん方にも患者様やご家族にもですね提供すると、そういうのが今日の、まあ、テーマだというふうに捉えていただいてもいいと思いますね。
じゃあもう今日もね希望の光が、
そうですね、ファイトが湧くっていうこと
なので、よろしくお願いします。
空
回りしたらごめんなさい。
はい、大丈夫です。でこの、まあ、脳ドックっていうものを、まあ、結構我々も頭痛とか、毛利さんします？
私は幸い頭痛持ちではないんですけど、藤村さんは頭痛持ち？
そうなんですよ、自分はもう結構頭痛持ちで、本当に解熱鎮痛剤とかを飲んで痛み止めとかを飲んで抑えるってことも結構しょっちゅう出すし、まあ、あとはもう体をちょっと温めてなるべく頭痛が起きないようにとか、まあ、そういう、ね、民間療法的なこともやってたりするんですけど、だからちょっと今回かなり脳ドックのことが興味があるんですが、まずこの脳ドックってどんな病気が分かるものなんですか？
はい、脳ドックで分かるものっていうのは今お話したような、まあ、脳卒中のですね、やはり予防といいますか、ならないようにするための、まあ、ツールとして使えるということが一つでしょうか。脳卒中っていう大まかに言いましても3つありますよね。脳梗塞、これは、まあ、日本人の約6割7割近くは脳梗塞の患者様でいらっしゃいますけれども、そういう方々、それから脳出血、高血圧によって血管が切れてしまって起こるようなもの、そして生まれながらとか他の病気が元になってですね、脳の中に出血をしてしまう脳出血も、これも含まれますね。でもう一つ大きな柱、脳ドックの柱の中にはくも膜下出血っていう、まあ、よく聞くご病気ありますよね。で、そういう患者様も大変苦しんでいらっしゃる方もいらっしゃると思います。でも一生懸命頑張ってる方たくさんいらっしゃるわけですね。で、くも膜下出血っていうのはおおむね10人の患者様拝見すれば9人あるいは10人全ての方々が脳の動脈血管に、まあ、コブを持っている、脳動脈瘤といいますが、その脳動脈瘤が破裂して起こったり、あるいはそれに類似した解離性瘤、解離性動脈瘤ともいいます、そういう病気が破裂して起こったり、その他他に生まれながらの病気が破裂して起こる、つまりもともと血管にご病気がある方が主になるということなんです。したがって脳の検診、脳ドックによって、まあ、主には MRI を使うわけですが、そういうものでですね、その発症する前、つまり全く無症状の状態でそういうものを探ることができる、まあ、脳梗塞も同様ですね。脳梗塞ある日突然倒れられますけども、その前5年から8年ぐらいの間に脳梗塞の予備群というのが小さい血管が詰まり出して起こる変化、これも MRI で発見できますので、そういうものを発見することによっていわゆる発症を防ぐ、まあ、そういうことがまず一つです。それからまあ、先々週でしょうか、テーマいただいた認知症ですね、最近では認知症ドックなんていう言葉も出ておりますけれども、認知症を防ぐっていうことはなかなか難しいのでありますが、軽い状態あるいはそういうようなものに対してですね、どういうふうに、見ていって今後、まあ、軽いうちになんとか制御できないかとかですね、そういうものは MRI をいろんなソフトを駆使して、あるいはいろんなテストを駆使することによって、まあ、少し予防したり、あるいはですね、これはちょっとドックという意味合いとは少し違うかもしれませんが、進行を防ぐとか、そういうこともできる。それから4番目は 頸動脈、あまり知られませんけれども、はい、頭のドックなのに頭から10センチ離れた頸動脈っていうとこありますよね、うん、皆さんドクドクこう触れるとこありますね、
はい、
うん、あ、そうです、その通りですね、うん、そこの部分の、まあ、狭窄、つまり血管が細くなってしまう、はい、それによって脳の血流が悪くなって脳梗塞を起こしてしまう、うん、まあ、このようなもの、つまり頸動脈狭窄症と言います、うん、まあ、並べると今言った脳梗塞、あるいはくも膜下出血、うん、ある種の脳出血、それから認知症、そして頸動脈の狭窄症、
はい、
まあ、稀には脳の腫瘍見つかることもありますけど、うん、多くは今言ったような5つぐらいのご病気を、はい、まあ、発症前に探って、まあ、診断をつけ治療を、まあ、すると、あるいはいろんな指針を立てる、こういうのが脳ドックの、まあ、発見できる病気であるとともに目的ということになりますね。
もう基本的には無症状なんですね。
はい、無症状の期間で何とか見つけられないかっていうことが、まあ、ドック、つまり人間ドックでも同様だと思うんですが、はい、大切でありますし、先ほど来言ってるように脳っていうのは特に脳卒中の場合はある日突然というキーワードで皆さん、あんな元気な人が突然なぜ昨日まで元気だったのにどうしてっていう、そういうキーワードになりますよね、はい、ところがほとんど脳の、その脳卒中の予備群の病気、くも膜下の、まあ、脳動脈瘤であったり隠れ梗塞と言われる予備群だったりする、こういうことはもうその前の日までは全く症状がないんですね、ですから、まあ、僕ら脳外科のプロではありますけれども、はい、まあ、そういう検査をしてなければですね、例えば血管に病気あるないなんていうのは分かりませんので、
言えないですからね、
そうですね、ですからそういう点ではですね、やはり実際大切だってことだとは思うんです。
はい、
はい、
ちょっとごめんなさい、話それちゃうかもしれないんですけど、その、まあ、実際に、脳梗塞とかその脳出血、くも膜下出血とかで運ばれてきた患者さんいらっしゃると思うんですけど、そういう人たちの、まあ、診断をするとやっぱりもうずいぶん前からそういう、まあ、傾向にあるっていうのは分かるんですか。
まあ、いろいろケースバイケースではありますけど、はい、ほとんどの場合はですね、やはりわからないですね、予兆というのがないんですよね。
ないんですね。
ですから、まあ、簡単に言うとその主観的に予兆がないがゆえに皆さん病院に足運ばないわけですよ、はい、まあ、したがって、まあ、ある程度強制的にふるいをかけるといいますかね、はい、こういうふうに何かこう引っ掛けて何かわからないかっていうのは、そういう、まあ、ちょっと言葉は大変失礼な言い方になっちゃいますけど、そういうふうにやるのがドックの大きな意味ということになるわけですね、
だってまあ5年以上前から調べればわかるっていうことですかね。
そうですね、まあ、これは逆のことを言いますとね、
はい、
私ども経験的にも脳梗塞に、あるいはまあ学問的にもこれ言われてるんですが、うん、はい、脳梗塞になられて運ばれた患者様の MR、 ある MRI の画像を見るとですね、まあ、まず 70% から 80% に明らかにハイリスクの隠れ梗塞が存在してるんです。つまり、まあ、これはまあ、たらればれ的なお話にはなるかもしれませんが、そういうその時点、つまり倒れられる前に見つけることが仮にできたとならばですね、その時点でお薬とか定期検査とかいろんな生活指導とかってことで発症を抑えるってことも、まあ、全部が全部できるわけじゃないですけど、可能性としては、まあ、あったんではないかと当然推察するわけです。つまりそれぐらい隠れ梗塞っていうののハイリスクの患者様っていうのを見つけることが、まあ、脳ドックの大きなポイントであることを、まあ、示唆する、はい、そういう事実なんですね。
なんかそういう、まあ、隠れ脳梗塞とか、まあ、そういうものとかっていうのはその理由なんて言うんでしょうか、そういうきっかけみたいなものっていうのは生活習慣病とかですか。
はい、そうですね、非常に、いいご質問だと思うんですけれども、はい、ノドックで逆に言うと見つけるというか項目ですね、ちょっと話は そういう項目の話になっちゃうかもしれませんけど、はい、今までお示ししたような事例をですねチェックする、まあ、ツール、つまり機械何かというと、はい、ほとんどが MRI であるとか、はい、それから頸動脈なんかだと超音波の検査とかこんなものなんですね、
はい、
で今のお話のように生活習慣病というのは猛烈に大事でしてね、
はい、
やはりコレステロール、糖尿病、そして心臓の不整脈、もちろん高血圧症、この4つですね、これはもう絶対切っても切れないといいますか、ここの部分はしっかり押さえておく、裏を返せば逆にそういうものが高い方はですね脳ドックを受ける ことが絶対的に必要だってことの裏返しの話になります。
いや絶対的に、
これどうしてかと言いますと、やはりあの糖尿病やコレステロール血症、つまり 高コレステロール血症、よく悪玉が高いって皆さん言いますよね、
よく聞きますね、
悪玉が高い人、はい、具体的には160とか170以上ぐらいの方々ですね。そういう方々、糖尿病もですね、ヘモグロビン A1C って聞いたことあるかもしれませんが、そういうのが 6.5 とか7以上ぐらいになってる方々、このような方々、高血圧もですね、だいたい150、60ぐらい、下の血圧が90から100以上あるような方々、長くこういうことが続いている。だけれども、実はこういう、この疾患はですね、まあ病気はですね、これも実は無症状なんですね。糖尿病の方って進行しない限りは無症状ですよね。コレステロール高いって皆さんあのよくお話に出たりしますけど、ほとんどの方無症状でしょ。血圧が高いって言ってもそんなに症状が出る人あまり聞かないですよね。
なんかなんとなく普段生活の食事の中でちょっと油物とかね、
そうするとそういうものが実は脳卒中の大きな危険因子になってるということをなんとなくは聞くんだけど、自分は大丈夫だって思っちゃうんですよ。
自覚がない。
そうなんです。自覚症状が出てイエローカードにならないから皆さん病院行かないんです。それが内科の先生まではたどり着くかもしれないけど、僕らのとこまで届かないんですね。だからそこの部分では今言ったような生活習慣病のある方なんかは、まあその毒を受けていただく候補にはもちろんなるということだと思います。
まあ、結果として大きな病気を、ね、発症する可能性があるっていうことですよね。
もう一つ言うならば、それ以外にあの、まあ、ご家族でですね、あの脳卒中になられた方とか、それからあと、まあ、ズバリ言うと年齢も大事でありまして、50歳以上の方はほぼ受けてほしいとか、それから、まあ、家族性っていうのはどうしてかというと、動脈瘤っていうあのいわゆるくも膜下の原因ですね、これあの動脈瘤を持ってる方っていうのはご家族の中での、まあ、遺伝という意味じゃないと、ご家系の中で1割ぐらいにですね、例えばあのご両親のどちらかがお持ちだったら息子さん娘さんに1割ぐらいとか、ご両親が持ってるとそのご両親というかそのお父さんがくも膜下だとすればお父さんのご兄弟とか、まあ分かりやすく言うとそういうふうな方々はですね、1割ぐらい動脈瘤を持ってるんですね。あるいはまた腎臓にあの、まあ、これはちょっとあまり耳慣れない病気ですけど、多発性嚢胞腎っていうんですけど、腎臓にあの袋状の嚢胞っていう袋を持ってるような患者様ですね、こういう方々なんかは動脈瘤を持ってる確率が高いとかですね。それからあのこれは最近よく言われるんですけど、あのホルモン療法をずっと長くやってる方とかですね、こういう方々は実は動脈瘤をお持ちだと破裂しやすくなるとかですね、ちょっといろんな事実っていうのがあの分かってきているんですね。したがってやはりあのくも膜下一つにとってもそういうようなリスクが少しある方は、まあ、当然お受けいただきたい。それはあのさっきの生活習慣病の中はもちろん脳梗塞予防とか脳出血予防というのは無論まあ命題なわけですけれども、まあ、そういうような方々は、まあ、あの頭と関係ない病気なんだろうななんて思わないでですね、ぜひともお受けいただくことをお勧めします。
ちょっとね、頭のものだけかと思ったらば、そういうね、腎嚢胞とかだったりとか、遺伝とかね、そういうのもちょっとわからない。
そうなんですね、全身的なこと、それもあの一番大事なことは、全てにおいて症状がないものなんですよ。だから脳だけじゃないんですね、今言ってることの中でもう多く進まない限り、比較的症状がないものに実はリスクがあるということにちょっと皆さん頭を置いていただくと、まあ、あそうか、じゃあ受けてみようかなって思われる方が増えるかもしれませんですね。
多分今ラジオ聞いてる方もちょっと聞くって思ってる人がいらっしゃるかもしれないですよね。はい、わかりました。じゃあちょっとね、一旦音楽を挟んでですね、じゃあその脳ドックを、まあ健康管理にどう役立てるのかっていうのをちょっとお話伺ってみたいと思います。それでは一旦音楽お届けいたします。
時刻は2時22分になりました。一緒に学ぼう前田病院、ここが知りたい、医療法人社団山本前田記念会前田病院の提供でお送りしております。ナビゲーターは藤村智博と
森明子です。
はい、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、脳ドックで予防する前田病院での取り組みというテーマで、はい、前田病院副院長であり脳神経外科専門でいらっしゃいます前田達弘先生にお越しいただいております。達弘先生、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。
はい、今ねちょっとお話を聞いてて、はい、脳ドックなんですけども、実はね、うん、無症状で脳卒中の症状が起きるっていうね、はい、お話があってとってもちょっと怖くなったんですけれども ねだからこそぜひ脳ドックを受けていただきたいっていうねお話があったんですけれども、はい、じゃあここからはその、まあ、脳ドックっていうものを、健康管理にどう役立てるのかっていうお話をちょっと伺いたいんですが、うん、
はい、このコーナーのテーマって結構分かりにくく難しいと思うんですけども、はい、簡単に言うと脳ドックを受けると、うん、どのような形で自分のその頭の中や心の中にですね、はい、脳ドックをやったことが生きるかっていうことなんですよ、うん、でうちで脳ドックをやった患者様には最後に僕は何を言うかというとですね、はい、これで脳に対する健康管理とか関心をぜひ持ってほしいっていう言葉を必ず言うようにして面談の時にお話をするんですね。
関心、
はい、先ほど来もう種明かしみたいなお話を全てしてしまいましたけれども、はい、脳ってやはり今さっき言った感情だとか意識だとかっていう思ってる臓器なので、はい、やはりこう自分がそういうようなことを守れるかどうかっていうのは大きく、まあ、人生生活の幅にも影響する可能性は、まあ、ないわけではないと。そうするとですね、やはりこういう脳ドックによって、まあ、できうれば脳卒中だとか、できうれば、まあ、認知だとか、できうればそういうご病気にならないで、過ごしたいという言葉は誰しも人間は思うことでありまして、
そう
だとしたらやはりこうやってやったらじゃあ今度何年後にはちゃんと検査をしようとか、あるいは先ほど来も出ておりますけど生活習慣病一つを見てもこれが脳の健康管理に役立つと、例えばコレステロール高かったら脳梗塞になるかもしれない、じゃあきちっとしようね、生活習慣、お食事とか運動とか睡眠とか、まあ、そういうものもちゃんとしなきゃいけないよねとかですね、はい、まあ、そういういろんなものに幅広くですね、自分の健康管理、つまり脳以外の健康管理にも、まあ、どんどんつながっていくんですね。だから人間ドックっていうのは確かにそれは胃の検診だとか腸の検診とか乳がん検診、それはじゃあこういうことでがんがなくてよかったね、がんがあったら早期だとかこうだと治療に入りましょうとかっていろんな段取りの現実感がもちろんあるわけですが、脳の場合だってもちろんそうなんですけれども、ただ気持ちの持ちようの中でですね、じゃあ何かあったとしたらじゃあこれ早く見つかってよかったからちゃんとすればこうならないで済むんだよねとか、はい、あるいはそういう生活習慣病があったとしたらそういうものを気をつければいいんだろうかとかですね、そういう健康管理につなげていくこと、それからもう一つこのコーナーで言いたかったことは、はい、最初に私申し上げたように、はい、脳卒中になられた方だとか病気になられた方々がですね、じゃあこれでなったからそれじゃあもうこれは固定してこういう麻痺が残られたからもうこれは仕方がないよねではなくて、やはり毎日の生活で1でも2でも良くなるようなご努力のためのですね、はい、まあエネルギーにしてほしいんですね。ですから今日そういう方々もお聞きになってると思うんで、脳ドックを直接受ける必要性というのはもちろん自費ではないんだけれども、こういうふうに、そうか、自分は脳梗塞になったけれども、まあ、未だコレステロール高いよねとか、血圧の管理がどうももう一息うまくいってないよねと、はい、でも今日の話聞いたら、それが大事で再発予防につながるんだねとか、あるいは定期検診って大事だよねとか、脳梗塞になられて5年も10年も経つと、皆さん、MRI の検査とかしなくなっちゃうんですね。で、そういうふうな状況というのがあるので、しなくなるっていうのは患者様が悪いわけじゃ全然なくて、やはり医師の指導というものも大 きな問題があると思って僕は思ってるんですが、はい、そういう面でですね、引き続きちゃんと検査を受けようとか、うん、あるいはそういう検査をちゃんとして再発予防しようとか、あるいは何か生活の中で、少しでも良くなる工夫のチャンスをもらおうと、うん、こういうことを、まあ、与えて差し上げるというとおこがましいですけれども、そういうことがですね、次の健康管理につながる。だから健康予防、予防医学というジャンルを超えて、はい、疾病にかかられた方々にもですね、大いにその脳ドックのエキス、つまりその中身にあるものをですね、よく分かっていただいた上で次の、まあ、生活人生につなげていただくためのもの、これが、まあ、脳ドックの健康管理っていう大きな命題の中の内容なんです。
へ、なるほどです ね、
じゃあもうそこでかかったからもうおしまいってことではないってことですね。
その通りなんです。脳ドックっていうと、とかく予防医学、ならないようにするためばかりのフィールドで話を進めますが、なった方にも役立てることっていうのが我々脳ドックをやってる人間たちの実は使命だということですね。これはまあ我々患者さんを日々見てますので、はい、患者様の辛い思いとかご家族のいろんな思いとか、それから頑張ろうという気持ちをですね、患者様から学ばせていただいている身としては、はい、むしろこういうことで還元することが大切だといつも思っております。
実際にそのかかられた患者さんとかってどうなんですか、意欲的に頑張ろうっていう方が多いのか、はい、それとももうちょっとしょうがないかみたいなふうに思っちゃってる方が多いのか。
まあ要するに脳卒中っていうのは非常に難しいご病気、あるいは脳の病気は他の認知症でもそうですけども、はい、長期戦なんですね、非常に長期戦。それからやはり生活の制限とかですね、生活の質っていうのはやっぱり落ちてしまうケースって非常に多い。だけどですね、日曜の、講演の時にもお話しさせていただきましたけど、はい、やはりその中での、まあ、幸せな思いとか、家族のあるいはいろんな人たちの共有する、まあ、嬉しさ、楽しさとかですね、そういう希望とかっていうものを与えられることが僕ら脳外科医の役目でありまして、そういう点がですね、非常に、まあ、我々が実際やる治療よりももっと重要だと。まあ、逆に言うと我々はそういうのを患者様から学ばせていただきながら、患者さんにそういうことを、まあ、まあ、なんて言いますかね、少し治療に、まあ、貢献しているっていう、そういう話なんですね。だから患者様の、思いっていうののモチベーションを常に上げるように努力する、これが我々が医師がやることだと考えますね。
そうですよね。なんかどうしてもやっぱり病気になっちゃうと、ね、気がめいってしまったりとか ね、 しがちなんですけども、そこをやっぱりね、もう医者さんとか他の医療スタッフの皆さんが ね、 あと家族の皆さんもですよね、幸せ感を持ってもらうと、そうするとまた患者さんも、ね、気持ち的に元気になってきますもんね。
だから逆に言えば、そういう患者様方は一生懸命ご努力をされてるわけだから、はい、今度は逆に皆さん健康な方々はですね、一生懸命健康を守る努力もする、これも逆に言うと使命だと思うんですよ。ですからそういうふうな思いで脳ドックをやって、いつまでも脳の健康に、まあ、役立てるというかですね、脳が健康な状態を保つと、これは、まあ、体もそうでありますけれども、まあ、そういう思いを持ちながらドックなんていうのを受けていただくことがものすごく大事かなと思ってますよ。はい、
患者様だけじゃなくて、まあ、家族にもっていう、
そうですね、
さっきね、その遺伝的なものも少しあるってお話がありましたからね、だからもう本当他人事として思わずにね、皆さんもぜひ脳ドック受けていただきたいですよね。
そうですね、
祖母が脳卒中で亡くなっているので、私も他人事ではない
ですね。そうですね、結構脳系でね、病気になる方多いですからね。はい、じゃあここでですね、ちょっとまた一旦音楽を挟んで、はい、今度はそのまあ今はちょっと問題点もなっている高齢者運転のと脳ドックがちょっと実は密接な関係があるっていうお話がありますので、はい、ちょっとそちらのお話を伺いたいと思います。それでは一旦音楽お聴きください。はい、
刻は2時34分になりました。一緒に学ぼう前田病院ここが知りたい、お届けしております、はい、さてここからはですね、その、まあ、今ちょっと話題というか問題になっております、うん、あの高齢者運転、
はい
ね、事故のニュースとかもよく聞きますけれども、うんはい、これと、まあ、ノードックが実はちょっと、まあ、密接な関係といってはあれなんですけれども、うん、つながっているってことで、はい、じゃあこちらのお話を聞きたいと思います、はい、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
さあこの、まあ、高齢者、うん、あの免許センターとかでこういうなんか高齢者の方が免許更新をする際っていうのは何かこうテストが必要なんですよね。
そうですね、あの今はもう国家公安委員会っていうので決まっていて、うんはい、確か平成29年だったかな、はい、あの改正されましてですね、うん、あの非常にあの厳格になってきたんですね、はい、認知症テストを中心としたものがあのそういうところでやられていて、うんまあ、あの合格した方はそれでよしなんですが、はい、認知症の恐れがありますとか、うん、それから明らかに認知機能が低下していらっしゃる方々は、はい、そこであの何かダメですとかいいですっていう話をするわけではなくて、はい、そういう専門のですね、あの、まあ、病院に行ってもう一度ちゃんとチェックをお受けいただいた上で、そういう専門の先生方に、はい、あのちゃんと診断書を書いていただいて、例えば免許は OK か返納するかとかですね、
はい、
そういうものを決めるという、そういうあの流れなんです。
うん、
まあ、ですので当然ながらその脳機能だとか、はい、そういうようなものをきちっと見分ける、
はい、
まあ、こういう点でですね、まあ、脳の、まあ、脳ドックっていうものプラスアルファですがけれども、はい、やはり脳の検診、つまり 脳をチェックすることが非常に必要になる、うん、こういうことなんですね、うん、
はい、どんなあのテストを行うんですか。
こちらあの我々の方の病院でやる二次テストというのは、
はい、
あのまあ、いわゆる分かりやすく言えば認知症テスト、これはまあおおむね2つあるんですけれども、はい、例えばあの認知力といっても、いわゆるよく皆さん物忘れって言いますよね、
はい、
で物忘れつまり記憶のテストですね、
うん、
それから例えば表現とか描写っていっていろいろ書いたり読んだりするとか物事を理解するとかですね、
はい、
それからあの、まあ、こういうことをやってくださいって先生が言ったものをしっかり仕上げることができるか、まあ、こういうの行動実行能力っていうんですけど、うん、あることをテーマがあるとですね、それをちゃんと仕上げてゴールまでいけるかどうか、はい、そういうテストだとか、それからいろんな認識をきちっとできるかどうか、それから、まあ、例えば判断とか集中とかですね、はい、そういうようなものに対するテストだとか、まあ、そういうものをまずやると、それから、まあ、MRI はあの先ほど来の脳ドックと同じようなテストと、はい、プラスですね、
はい、
あのこれはあのよく皆さん海馬って知ってますよね、
はい、
海の馬って、はい、最近は皆さん方もよくご存知なんですが、海馬っていうのは記憶の司令塔なんですね、はい、どんな、まあ、記憶、基本的にはあの耳から入ってくる記憶の方が多いんだけれども、うん、そういう記憶を吸い上げる場所なんですが、そういうこと、はい、ところが萎縮したりするとよく言うアルツハイマー病という病気なんですね、
はい、
そうするとその辺のところの萎縮度とかいろんなものを細かく見る MRI のやり方っていうのがあるので、
はい、
そういうものも使いながらですね、あのいろいろそういうテストをきちっと客観的にも見て、で総合的に判断をした上で、まあ、免許大丈夫ですとか、いやこれは難しいですとかっていうのを、まあ、いわゆる公的な診断書としてですね、我々が発行して、まあ、患者様やご家族にご説明して出すと、こういうふうに、まあ、当院というか、まあ、全てのところでやってるわけです。
はい、そしたらじゃあやっぱ免許センターの方でちょっと1回不合格をもらっちゃって病院の方で改めて受けてっていう人が多くて、実際に最初に病院に来てそういう検査をするって方はなかなかいらっしゃらないんですか。
はい、あの今日のテーマの脳ドックってお話なんですが、あの私どももそういう、まあ、オプションといいますかね、コースを設けておりましてね、高齢者の免許更新に伴う脳ドックっていうのを、まあ、実は準備しております。で私今申し上げたようないろんなテストプラス MRI いろんなものをメニューの中に入れて用意しておるんですが、1年半ぐらい前からそれ始めてるんですよ、
はい、
脳ドック通常の脳ドックというのはもう本当にたくさんの方々お受けいただいているんですが、
はい、
なんと高齢者のこの免許更新ドック、うん、今日現在までゼロです、
なんと
まあ、あの一方ではですね、はい、そうやってあの免許センターからの書類をお持ちになって、
はい、
まあ、直接 外来で認知症センターの方の外来でですね、はい、当然ながらそのチェックをされるというようなケースは非常に多くて、まあ、免許更新の可否に関しての診断書は、まあ、年間僕らも10通15通は書くんですよ、はい、ですからそういう意味ではいいんですけれども、何が問題かというと、はい、要するに昨今のこういう免許の返納等々、はい、つまり事故予防のためのですね、はい、事前処置としての免許返納に関してご高齢の方々ちょっと足踏みされると、要するに自分でもしですね毒を受けられて、はい、免許センターとか更新時じゃないのに受けたためにいやいやって言って私の方から罰ですよダメですよなんて言われたらどうしようというような心が多分働くんだと思うんですよ。まあ、そういうこともまあ理解はできるんでありますが、まあそういうことでですね、まあ脳ドックの応募は実はゼロであります。
ちょっと現実から目を背けた
い、非常にこれが現実だってことなんですよね。
免許更新の時は必須だけど、そうですね、自らっていう、
そうですね、まあ、そうなんですね。ただやはりその辺のところはですね、やはり自動車運転って非常に高齢者の場合、これちょっとドックの話とはそれますけれども、ある研究ではですね、MRI を取ってみると隠れ脳梗塞の延長症状に白質変性症っていうのがあって、脳の細胞が非常に両側の大脳で弱るっていう所見が MRI で分かるんですね、はい、で400人ぐらいの75歳以上の高齢者で、やはりその加害事故、はい、ちょっと電柱に当たっちゃったとかいう事故も含めて、そういう方は400人だったかな、集めて MRI をやってみたらですね、はい、約7割以上の患者さんがそういう白質変性っていう所見がはっきりあったと。
7割、
ですから逆に考えるとですね、脳ドックをやっていただいてそういう所見がある方は危ないよっていうことを我々が警鐘を鳴らすことができるんですね、はい、ですから、免許のね、試験の、プログラムっていうことにまで大きい話にすればですね、そういう客観的なものあるいは実技なんかも入れないといけないかなっていうことで、今後そういうことになるようでありますが、はい、当院でもですね、できるだけそういう多角的に高齢者の免許の更新に関わる正確な事実をお伝え願い、できればなっていうふうには実は思っております、はい、
でもやっぱり辰弘先生的にはもうそういう免許更新じゃなくても受けてほしいなって気持ちありますよね。
そうですね、やっぱり一方では交通事故の患者様も我々救急の病院ですから、はい、日々、ちょっと残念ながら見る機会が多いわけですよね、でやっぱりこう事故って確かに本当に大変な事実なわけですから、なんとか回避できないかっていうふうに、はい、お医者さん考える、あるいは皆さんもそう思うわけですから、そういう点では特に高齢者の場合は、判断力とか集中力とかですね、認識とかそういうもの、それから身体的な能力ですね、これは先日くらいからの前田裕之先生が話していると思うんですけど、はい、フレイルだとかですね、その手前のいろんな要件、いわゆる身体能力低下ですね、はい、こういうようなものを総合すると、やはり高齢者の運転というものに対するそのきちっとした主観性客観性 の評価、はい、これは正確にやるべきだと思います。そうしませんとですね、昨今たくさんの事故でですね、はい、悲惨な思いをされてらっしゃる被害者の方々、そして事故を起こした加害者の方々、両方とっても大変なわけです。そういう方々を一人でも減らさなきゃなりませんのでね、はい、そういう意味でなんとかこういうことが寄与できればなというふうに思っておりますけど、
そうですね、はい、いや本当にね、もう最近、はい、やっぱりそういう高齢者の方のほら逆走しちゃったとかっていう話も聞くし、ね、事故にあってね、やっぱりもう被害者にとっても加害者にとっても辛いですからね、だからやっぱりもうそういうのはちょっと受けた方がいいかもしれないですよね。
私も事前に今日このお話をしていただくにあたって、前田病院のホームページの方、はい、の高齢者運転免許更新脳ドックのページも拝見させていただいたんですけど、ここにも詳しく書いてありまして、やっぱり高齢者の加害者になってしまった高齢者の方自身も非常に辛い思いをするよっていうことも書かれてまして、
そう思います
ね、やっぱりここに関してはもう未然に防げるっていうことですもんね、
そうですね、 今日たくさんのリスナーで高齢者の方々の運転、はい、免許をお持ちの方が聞いていらっしゃるので、はい、もしかしたらそのあこんなことけしからんという話になってるかもしれませんが、やはり高齢者の方々の判断力とか集中力っていうのは若い方々に対して非常に遅いんですよね。ですから昨今の事故でほとんどよく言われるあのアクセルブレーキのミスっていうのありますでしょ、
はい、
あれっていうのは75歳以上と以下を比べるとですね、まあ、3倍だったか4倍ぐらいかなり違うんですよ、それぐらい多いんですね。それから見ているその見えるその視野って言いますけども、そういうものもですね、若い方に比べればほぼ半分ぐらいしか見えてないとかですね、それから右折する時の対向車が来ている時のその判断性、あこれは曲がれるなとか曲がれなくて事故を起こすなとか、そういうのもですね 0.7 秒とか 0.8 秒やっぱり遅いんです。だからその 0.8 秒ぐらいっていうのは実はですね、あの車のだいたい 3,40 キロだと約18メーターぐらいの差があるんで、曲がれると思ったけど18メーターの差があるんでガチャンと事故を起こしたりするとかですね、まあ、そういうこともあります。それからまあ最後にこれはちょっとびっくりするデータなんですけども、
はい、
皆さん方若い方々はですね、実は運転免許に自信ありますかってアンケートするといろんなアンケートあるんですけど、
はいはいはい、
自信がある人ってせいぜい3割2割3割ぐらいっていうらしいんですね。
若い方 は,
若い方は
私も自信ないです、
はい、ところがですね、75以上くらいの方に聞くと、はい、大体7割8割近くが自信ありと答える。
7割。
で私どもがその免許更新 の, いろんなことで身体証をお持ちになっているご本人とご家族がお見えになる時にも、はい、ほとんど の, その当事者の方は自分はもう免許55年運転してますとか、60年無事故です、ゴールドカードが何回も続いてますっていうお話をバリバリされるんですね。で結局そういうことがですね、もしかしたら少し油断につながる可能性あるかもわかりませんね。
ちょっと過信しちゃってる。
その通りなんですね。そこはぜひともですね、事故がこうやって多発している以上は本当に冷静に、やはり我々医師ですので冷静にですね、きちっとこれは苦渋の選択なんですけども冷静にいろいろ引き時を考えていただくことは極めて重要と僕らは思っております。
はい、じゃあもう今ねちょっと運転しながらこの放送聞いてらっしゃる方もいると思うので、今一度自分は大丈夫って思わずに、
その通りです
ね、ちょっと今一度自分の運転本当に大丈夫なのかなってね考えていただいて、こういう
客観的にね見るのに朗読、どうしてもちょっと家族とかに言われたりすると、ちょっとそんなことないよって
以上張っちゃったりねしますけど、はい、まあ、ということでちょっとお話を伺ってきたんですけれどもね、本当に脳ドックの話すごく勉強になったんですが、じゃあ辰弘先生にお伺いしたいのがその脳ドックの選び方ですね、ちょっとお話を伺いたいんですが、
これはどういう意味かっていうのがちょっとお分かりにならないかもしれませんけど、これはまあ、うちの脳ドックはいいっていうわけじゃないかもしれませんが、先ほど言ったように脳ドックがやはりいろんなことをきちっと頭の中に入れて次にまた脳ドックを受けたいとか脳の健康管理に関心を持ってもらうっていうことが大きな目標なんですね、したがって例えば脳ドックとか人間ドックでも書面で渡されていろいろ写真が撮って送られてきて、先生から 2,3 分でお話があって終わってしまうような脳ドック、これはやめた方がいいと思います。でやはり一つ一つのお写真を見て、これはこういう風だから正常で、場合によっては教科書的なそういうちょっと異常なお写真が、個人情報ありますけれども、それをちゃんと担保した上でですね、こういう風にはやっぱりなるのがまずいんだとか、こういう風になるとやはり脳卒中を起こしやすくなるんだよとか、コレステロールはこうだとか糖尿はこうだとかって細かい説明をする、それから生活の中でのいろんなケアのお話をする、そういうようなことの今1時間お話したようなことを全部お話ししてくれるようなですね、ちゃんとした面談をしてくれる脳ドック、これが絶対的必要なんですね。
そうです、写真だけもし私が脳ドック受けて 見せてもらったとしても正直ちょっと全然わからないと、
はい、ピンとこないですよね。
実はですね、今我々の脳ドック学会っていう大きな学会があるんですが、はい、そこ の理事長をしておられた私のまあ恩師なんですけど、京林大学の名誉教授の斉藤勲先生という、これはあの血管障害の大科の先生なんですが、はい、その先生が提言しておられることは最もだと僕は思っているんで、いつもそれを、はい、あの肝に銘じているんですけど、最近脳ドックで一番の問題点は、はい、書面提示によって受診した人が理解ができなくて次に進まないこと、これが問題だというふうに提言されてるんですね。でこれは最もな話でありまして、我々医師団が肝に銘じて、やはりそういうきちっとした説明をして、やはり次に脳の健康管理に役立つという、あるいは脳ドックに進んでいただく、そういうことがつながるようなまあ形での脳ドックをやれと、はい、いうことなんで、そういうところをぜひ選んでいただきたいと思います、
ね、じゃあもう書面とか、ね、そういう説明だけ理解できない場合はちゃんと きちんと、ね、お話をした方がいいっていう、
ね、あそうですね、それでもしそれでお分かりにならなければですね、病院にあの出向いてですね、あのお話を聞いたりするっていうことも受診する方々にはとても必要な行為だと思っております。
はい、いやなんかどうでした森さんお話聞いて、
そうかって、脳ドックっていう言葉自体は私も知ってたんですけど、やっぱりその中身とかどういうふうに生かしていけるですとか、まあ、脳ドックに、あ、脳の病気に一度かかられた方も再発防止の観点から有益だっていうこと、
そうですね、
ちょっと目から鱗、
はい、ということでね、ちょっと、はい、今ねそういうふうに脳ドックのこと全然考えてなかったって方も今一度ね、はい、ちょっと考えていただいて、あの受けていただきたいなって思うんですが、じゃあぜひね、はい、この前田病院でもその脳ドックやっておりますので、はい、あのまあ詳しいお問い合わせ先などをちょっとねご紹介したいと思うんですが、はい、じゃあ電話番号森さんご紹介いただいてよろしいでしょうかね。はい、
はいはい、前田病院のお問い合わせ先です。電話番号が 042-473-2133 042-473-2133 です。
はい、
はい、
まあ、その他あの通常のね診療のこととかも、ね、はい、ぜひご質問あればと思うんですが、はい、じゃあ最後、はい、あの辰弘先生、あのリスナーさんにあの何かメッセージあればお願いします。
は
い、
は
い、
あの脳っていうのはとても大切な臓器であることは間違いありません、はい、あの皆さんの人生とかですね生活、あの、まあ、それは、まあ、予防も含めて、それから今戦っている方々を含めて、はい、もう一つでも二つでも元気になれるためのですね、まあ、エネルギー源になること、それが脳の検診だったり、はい、我々、まあ、大きい意味では脳外科医の役割と思っております、はい、ぜひこれからもですね頑張っていただきたいと思いますし、脳の検診ぜひお受けいただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
はい、もうね、前田病院なら辰弘先生がもう優しく聞いて
ね、
いらっしゃるのでね、ぜひあの近くの方は前田病院の方のねこの脳ドックにも、はい、ぜひご参加いただきたいと思います。はい、はい、今日は前田病院の副院長であり脳神経外科専門とされている前田辰弘先生にお越しいただきました。辰弘先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
はい、この番組では皆さんからのご意見やご感想をお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で854@fm-higashikurume.com、 東の C は SHI ですのでお気をつけください、はい、ファックスは 050-5241-3861、 携帯アプリ FM プラプラからお聞きの方はメッセージボタンから簡単に送れますのでぜひお待ちしております。さて毛利さん、来週のテーマは、は
い、来週のテーマは最先端医療、手術ではないヒアルロン酸治療ではない再生医療とはということで、
はい、
前田病院医学博士の前田博之先生にお越しいただきます。
再生医療、こちらもねちょっと気になる話題ですね、はい、うん、はい、ぜひこちらもお聞きください。この時間は一緒に学ぼう前田病院、ここが知りたい、医療法人社団山本前田記念会前田病院の提供でお送りいたしました。ナビゲーターは藤村智博と
森明子でした。
ここからはクラブクルメラマガジンより加盟店のご案内です。有限会社加瀬商会東久留米店。当店は地域密着、親切、丁寧がモットーのリフォーム屋さんです。キッチン、トイレなどの水回りやコンロ、給湯器などのガス器具の販売、施工を行っております。 LINE でリフォームしたい場所の写真を送るだけで簡単に見積もりできます。お客様に手軽で便利と大好評です。マガジン広告の QR コードからぜひ LINE 友達登録してくださいね。あなたの街の活性紹介、 FM 東久留米の CM でもおなじみですよね。地域密着で親切、丁寧な施工を大切にされています。水回りやガス器具関連、住まいのリフォームは加瀬商会までお問い合わせくださいね。電話番号は 0120-079-560、 営業時間は朝の9時から夜の7時まで、定休日は日曜日と祝日です。住所は東久留米市本町 4-12-13、 クラブクルメラカードの特典はご成約のお客様にクオカード1000円分と何かと便利なアルコールウェットティッシュをプレゼント。有限会社加瀬商会東久留米店のご案内でした。ブロッサム東久留米店、2回以上ご来店の方リピート率 95%、 東久留米駅西口降りてから徒歩1分の美容室です。オリジナルシャンプー、ヘアマスクも大好評、新メニューも続々登場しています。お客様のライフスタイルに寄り添った提案でハッピーライフのお手伝いをいたします。お電話番号が 042-479-0056、 営業時間は月曜日から土曜日が朝の9時から夜7時まで、日曜日と祝日は朝9時から夕方6時まで、定休日は火曜日です。変更になる場合もございますのでご注意ください。ご住所、東久留米市本町 1-3-1 東久留米本町ビル2階、そしてクラブクルメラカード特典は頭皮をきれいに炭酸泉シャンプーサービスです。以上、ブロッサム東久留米店のご紹介でした。この時間はクラブ久留米ラマガジンより加盟店のご案内でした。よろしくどうぞ。
営業時間など変更になる場合がございます。ご注意ください。
東久留米 85.4. You are